心と体の健康タイム、株式会社 N ピュアの鳴海修平さんとお送りします。心と体の健康に関する楽しいお話をお聞きしていきます。鳴海さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、さて、1分間養生君という鳴海さんと小津良一先生の共著の中から、
はい
はい、ご紹介させていただいておりますが、
はい、
今日はどんな話題でしょうか。
はい、そうですね、今日もですね、引き続き、はい、1分間養生君からご紹介するんですけれども、うんうん、
はい、
僕たちのこの体が一体どこから来ているのかというお話をしたいと思います、今日は。
はい、どこから来ている
のか、どこから来ているのか、
体は、うんうん
うん、ちょっと言い方が違ったかな、
はい、
どんなふうにこの世に生まれてきたかという感じですかね。
はい、母から母のお腹の中で育って母から生まれてきた、
そうですよね、
はい、
で実際じゃあそのお母さんはっていうと、
はい、
また
お母さんのお母さん、
ね、そうですよね、うんうん、でそのお母さんのお母さんはっていうとまたね、
はい、その
お母さんのお母さんのお母さんって、はい、でそのお母さんのお母さんのお母さんはっていうと、
そう、もうお母さんのお母さんのお母さんのお母さんみたいな、
ね、いつまでやりましょうか。
そういつまでんですかね。はい、まあ、とにかくお母さんから
ずっとね、
うん、
続いてきますけれども、はい、例えばそんな風にこう遡っていって、7代前になった時に、
はい、
ご先祖様って何人になると思いますか。
7代
だから自分はお父さんとお母さんがいて、はい、お父さんとお母さんもそれぞれお父さんとお母さんがいてって考えると、7代そんな風にしていくと何人になるかっていうね、
100人ぐらい。
あ、いい線ですね。本当ですか。はい、128人なんですよ、
うんうん
うん、じゃあもう3代遡って 10,、はい、10代前になったらどれくらいになるかっていうとね、どうでしょう、想像。
500人ぐらい。
あ、なるほど。あ、惜しい。
惜しい。
惜しくもないかな。
あれ、
1024人。
へ
ー、ちょっとだから3代遡るともうこれ倍々で増えていくから。
あ、そうですね。
それくらいになっちゃうそうです。じゃあ さらにもう少し、
はい、
今10代前まで遡って1024人だったんですけど、20代前まで遡ったら一体何人のご先祖様がいるでしょうかと。
ちょっと待ってくださいね、10代で1000人
計算してます、もしかして。
いや、計算してない、
ね、
いやいや、計算してないですよ。
なかなか大変なことですよ。
5000人ぐらい、
まあ、あれですね、まあ、15分、ね、時間があるからね、この番組は。
はい、計算する。
15分ずっと計算していただいて大丈夫ですよ。
もったいない、もったいない。計算はしません、教えてください。
ですね、これも僕が計算したわけじゃなくて、
はい、
もうそういうのが出てまして、
うんうんうん、
1,048,576人だそうです。
104万。
はい、
すごい数字になりましたね。
そんなにたくさんのご先祖様が、
はい、
いたから今の自分が一人というね、
だ
からたった自分一人いるために、ご先祖様が20代まで遡ると1,048,576人いるわけですよ。
すごい。
そのうちの誰がかけても自分はここにまずいなかったという。
いや、すごい奇跡ですね。
なんかすごいですよね。
ねえ、
うん、
いや、なんか尊い存在なんだなって思います。
自分が
ね、
そうなんですよ。
自分がそう、
本当そうなんですよ、
尊いって思いますね。
でも、だいたい、まあ、3代ぐらい前までだと、うんうんうんうん、おじいちゃんおばあちゃんとか、
はい、
ひいおじいちゃんおばあちゃんって言いますけども、うんうん、20代前だったらこれ、なんて呼びますかね。
いや、もう呼び方わかんないし、
ね、
どの時代みたいな感じ。
しかも、
はい、
100万人もいますからね。
いや、本当ですね、100万人って一つの都市ですよね。
札幌が今200万人ぐらいですか。
うんうん、
じゃあ半分ぐらいが自分のご先祖様ということですよ。
親戚っていうか、ね、血のつながりがあるって思ったら、
もう親戚どころじゃないですよ。本当、
ご先祖様ですもんね。
ご先祖様ですよ、ね、
すごい。
だ、親戚まで入れちゃったら、
うんうんですね、
多分ものすごい数ですよね。
へ
ー、うん、
もう人類皆兄弟みたいな感じですね。
聞いたことありますね、ど
っかで。なんかちょっと思い浮かんでしまいました、
ね。いや、本当そうだと思います、
うん、
だからもうね、宇宙が始まってからもものすごい今年月経ってますけど、うん、本当数えきれないくらいのご先祖様が僕たちの、うん、まあ、直系としていらっしゃったと、
うん、
すごいことじゃないでしょうかね。
すごいですね。そしてその一人でもかけたら自分はいなかったっていうね。
そうなんですよね。
不思議ですね。
不思議ですね。
うん、
まあ、命のバトンっていうふうにこれを呼ぶ人もいますけれども、
はい、
じゃあこの命のバトンの最先端にいるのが、うん、結局、まあ、自分と皆さんということになりますよね、はい、田島さんである、
はい、
僕であり、
はい、
リスナーの皆さんであるとが、まあ、この何百万というご先祖様の代表として今この地球に存在しているわけですよ。すごいです ね、うん、でこの、まあ、最先端にいる自分を、はい、あの地上に咲く花だというふうに捉えたらどうでしょうという考え方があるんです。花、
うん
うん、だから僕たち花、
はい、
何の花好きですか？
菜の花、ひまわりとか好きですね。
ひまわり、
はい、
おなるほど。他にどうですか？
他に地上に咲く花ですよね、チューリップ。
おなんかいいですねなんかこう小学生描きやすいやつばっかりですね。ひまわり、ね、チューリップ、
いや描きやすいからっていうわけなんかね、ちょっとイメージがパッと、ね、出てきたお花、うん、
子供にね絵描きなさいって言うと必ずひまわりかチューリップ。
そうですね、チューリップ ね、
いいですね、
パッと浮かびます ね、
お子さんが
はい
指導してらっしゃるんですか、やっぱり絵の指導とか。
絵の指導、あのアンパンマンはちょっと上手に描けるようになってきましたよ。
あ、今花の話ですね
すいません、花は描いたことないから。
あ、そうなんですね、はい、アンパンマン、ね、
アンパンマンが好きですね。
なるほどなるほど、はいですね。
じゃあお花にた、
あ、いやいいんですよ、はい、アンパンマンでもいいんです
けど。アンパンマンに例えられますか？
誰が好きですか、アンパンマンのキャラクター。
キャラクターで、好きなキャラクターですか？赤ちゃんマンが好きですね最近。
赤ちゃんマンって言いましたっけ？
いるんですよ赤ちゃんマンって、あの赤ちゃんなんですけどちゃんとヒーローみたいにマントつけてて空も飛ぶっていう。
パンなんですか、なんかの。
パンじゃないんですよ赤ちゃんマンは。に人間、いや妖精なのかな、わかんないけど、パンじゃないんです。
パンじゃない登場人物もいるんですか、あれは。
いるんですよ、ジャムおじさんとかバタコさんもパンじゃないから。
あれバタコさんってバターですか、
はい、バタコさん名前はバターに由来してますけど妖精らしいですよ。
妖精、
人間じゃないみたいですよ。
あ、確かにバイキンマンもパンじゃないですもんね。
そうですね、バイキンマン、
バイキンパンでしたっけあれ。
いやバイキンマン
のバイキンマンですよね。
バイキンですね、
バイキンパンじゃないですよね、
はい、バイキンマンはそれこそ宇宙からなんかこうやってきたみたいな感じ。
そうなんですか、は
い、ちょっと待って、あ、いいんですかアンパンマンの話で。
何でしたっけ。
いや地上に咲く
花の話、
はい、
そうそうあでもなんかあのちょっといい感じでした、そのアンパンマンの話。
アンパンマンの話、そう
ちょっと斬新でした。僕は
びっくりですよね、
全部パンしか出てこないと思ってたから。
そうですよね、いやいや、うん、天丼マンとかいますから。
天丼マン、
知らないですか。天丼、
天丼ですか。
天丼ですよ、カツ丼マンに釜飯丼に、あの三大丼、
三大丼って何ですか。
三大丼っていうか、あの丼トリオですね、三人丼です。
それはあの、はい、番組、同じ番組なんですか。
同じアンパンマンで、アンパンマン
って丼マンとかじゃなく。
違います、アンパンマンです。アンパンマンに天丼マンとか。
いや僕も勉強不足ですね
あの大根とかもいますしね。
大根パンマンですか。
ですね、大根は大根役者っていう名前ですね。
すごいですね、もうかなりもういろんなの出てくるんですね。もう
キャラクター数すごいですからね。
はあ、パンじゃなくてもいいんだ。
いいみたいです、もういろんな食べ物、あらゆる食べ物じゃないのもね、います。楽器とか。
楽器
もうなんかすごい世界観ですよね。
あ、そうなんですか。
楽器もいますしね。
いやなんかすごい斬新な。
斬新ですよね、SL とかもいますしね。
あ、僕ね多分ここ1年ぐらいで一番収穫のあった時間です。
そんなことない、いろんな今各地に講演活動に行ってらっしゃるじゃないですか。
でもこんなね素敵な話聞いたことないです。
アンパンマンの仲間の話で、ね、こんなに。
これちょっとじゃあ僕今度ネタにします、
ね、パンだけじゃないんだよって。
うん、多分お客さん知らないと思いますよね。いやいや、リスナーの方も知らないんじゃないですかね。
ね、そうかもしれないですよね、うん、私も子供の頃は、ね、アンパンマンって本当にアンパンマン、カレーパンマン、食パンマンみたいな、メロンパンナちゃんとか ね、主要メンバーしか知らなかったけど、改めて見るとすごいいっぱい。
そうなんだ、
はい、面白い世界ですよ。
いや勉強になりました、
はい、いやちょっといいんです、ちょっと横道にそれすぎました。
いやなんか今日これメインで、
はい、いやいや、メインにしないで、
本当に
メインにしないでください。
でこれからの話を横道にします。
いやいや、ダメダメ、大事な、いやいや、花、地上に咲く花、ね、あのご先祖様のなんかすごい大事な話だったような気が、
ね、壮大な
アンパンマンに。
いやいや、でもアンパンマンも壮大ですけど。
まあそうですけどもね、
いや、まあ、実際じゃちょっとその花の話
に、はい、花に戻りましょう。
戻していいですかね、
はい、もちろんです。
なんか申し訳ないですね。
いや、そんなことない、またそれは後で話しましょう。それ、
あ、話すんですか。
いやいや、あの収録外で、なるみさんと会話するとき
特別編ができるのかと。
いやいや、アンパンマンのそれはないです。
ないですか。
はい、
そうです。じゃあ、
地上に咲く花に例える。
はい、あ、これあの、まあ、要は自分をですね。
うんうんうん、
あの田島さんも花、
はい、
僕も花。
はい、
で、皆さんも花と、そうした時にじゃあずっとつながるご先祖様は、
はい、
イメージとしては何になるかということなんですよね。おそらく根っこのイメージが近いかなと、
は
い、
そっか、もうずっと、ね、つながって
ずっとつながって根っこで養分を送ってもらって僕たちが咲いてると考えると、やっぱりご先祖様は根だと思うんですよね、で根って英語でルートっていうみたいなんです。
へえ、
でルートの複数形は S つけるんで、ルーツ、
はい、ルーツ
ですよね、
はい、
だから僕たちのルーツはって結局根っこのこと言ってるわけですよね。
言いますよね。あ、それ根っこっていう意味だったんですね、
らしいですよ。
すごい、ご先祖様は根っこっていうことなんだ、
ね、そうすると僕たちは確かに今代表でこう花を咲かせてると、
そうなんですね、
いうことになるわけですね、で、まあ、この考え方でいくと、じゃあ根っこが元気な花は綺麗に咲くじゃないですか、
はい、
じゃあその根っこを元気に咲かせる、あの元気にするためにはどうしたらいいかということなんですけど、どうしたらいいですかね。
根っこを元気にさせるために、土を良くするみたいな、
ね、肥料を、ね、じゃあそのご先祖様にとっての土とか栄養って何かということなんですけど、やっぱりね、これまあ、この考え方で言うとですよ、あの喜びのエネルギーじゃないかと、あと愛とかね、愛とか優しさとか喜びのエネルギーがもしご先祖様に、がその栄養で満たされてたとしたら、今咲いてる僕たちも綺麗に咲けるんじゃないかという考え方なんですよ。
じゃあそのご先祖様に喜びをこう、与えるような何かをすれば、
どうしたらですかね。もう亡くなってる方もたくさんいるのにね、
お墓参り、
お墓参りなるほど
なんか
あのパン持ってね、
パンパン持ってね、
パン持って
ご供養するとか、そういうことですか。
はい、それもいいと思います。実はもっと簡単なことがあって、まあ、例えばほらお墓にお供え物しても、仏壇にお供え物しても反応分かんないじゃないですか。
分かんないです。
でも、一番身近なご先祖様って誰ですかね。
身近なご先祖様、親ですか。
そうなんです、ってことは、あの親に喜んでもらったらいいっていうことにならないですかね。
そうですね、
一番身近な根っこだから。
そうですね。じゃあ親孝行するみたいな、
はい、
かな、
かなって僕は解釈したんですけど、はい、どう思いますか。
そうですね、親が喜ぶと、ご先祖様を喜ばせるんだったら一番身近な人を喜ばせればいいですね。
一番身近なご先祖様を喜ばせる、はい、イコール親じゃないですか。
そうですね。
でやっぱりね、この喜びってつながってるので、親が喜ぶと、多分その親も、その親も、なんとなくエネルギーでつながって喜ぶんじゃないかというふうに僕は解釈してるんですけど。
そうですよね、全部ねつながってますもんね。自分の子供たちがこうずっと言って私たち
が、そうなんですよね、でなんで今日の話が、貝原駅健さんの養生訓につながるかというとですね、駅健さんのこの養生訓の中にこんな一文があるんです、親の心を楽しませ憂いを持たせないようにしなさいと。
親を楽しませないように、
そうですね、はい、まあ、喜ばせましょうみたいな、イコール結局根に栄養を与えましょうということを駅健さんも300年前に本の中で言ってたということですね。
へ、親を喜ばせるってことは何したらいいんでしょうね。
パンいいんじゃないですか。
パンをあげる、
うちの親もパン好きですよ。食べないのに買ってくるの、パンを見るとね買っちゃうらしくて、
パンを
いっぱい買ってくるんですよね。
そうなんですか。
冷凍庫の中からたくさんもパン、
パン食べないんですか。
食べないんですよ、1個とか食べるんだけど。
あ、そっか、たくさん買ってきちゃうから。
そうなんですよ、余っちゃう、どんどん増えちゃって、
パンが好きだからパンを買う。
そうなんですね。
喜ぶようなことをやってあげるといいってことですかね、
と思います。で、実際じゃあ、もう親御さんが亡くなってる方もいらっしゃると思うんですよね、でそういう方はどうしたらいいんだろうということで、実は宇宙の物理を、勉強していた小林正観さんという方がいらっしゃって、その小林正観さんにある方が質問したそうです、お父さんお母さんもいないんですと、あの世に行ったってるので、どうやって親孝行したらいいんでしょうかという質問があったそうです、そしたら正観さんは、ね、こう答えたそうです。親が生きているうちに親に何かしてあげることを親孝行っていうのでは実はないんだと。
そうなんですか、ずっとそう思ってました。
実はね、まあ、正観さんがおっしゃるにはですよ、で実は本当の親孝行っていうのは親が亡くなった時から始まるっていうふうに正観さんおっしゃってるんです、
そうなんだ。じゃあもし亡くなっててもまだね、遅くはないというか、
でもそこからがスタート、
そこからできる、
というふうにおっしゃってるわけですね。でなんでかっていうと、 あの親があちらの世界に行って、はい、やっぱあの世っていうのがあってですね、うんうんうん、あのこっち見てるってわけですよ。でこう見た時にあのやっぱ周りの人もたくさんいますから、
うんうん、
あのね、あの世に行くと、
はい、
他の方に、はい、あれがうち の, あの子供だよと、
うんうんうん、
でそういう自慢できる、生き方をしたらいいんじゃないのということなんですね。
あ、なるほど、うん、そっか、いろんな方がもうねあの世にいて、そ の, あの子供たちが現世で生きてて、
そ
その様子見てるんですね。
見てる、
へー、あれがうちの子だよ。
そうそうそう、まあ、いつも穏やかで笑顔でね、楽しくそうに生きてるでしょと。
それが喜びになる。
それがやっぱりね、こうあの喜びというか、まあ、周りにも自慢できるしね。
うん、
うん、だから親がまあ向こうに行って、うん、自慢できるような生き方を自分がすることが最大の親孝行ですよと。
なるほど、
青函さんはおっしゃったそうです。
じゃあもう本当にね、楽しく自分がね、あの人生をあの笑顔で楽しく生きるっていうことが、うん、親にとっての孝行になるってことだから、はい、そうなんだ、自分も楽しいし親も喜ばせられる。
結局ほら、あの逆もしんなりってねよく言いますけど、
はい、
あの綺麗な花が咲いてるっていうことはイコール根が元気だっていうことなんですよ、
うんうんうん、
だから根の状態がわからなければ、まず自分が元気に楽しく過ごす、
うん、
そうすると綺麗に花が咲いてる状態っていうのは、はい、イコール根っこも元気だという、
はあ、なるほど、
ことになるわけですよね。
そうか、でもつながってますね。
そうなんですよ。だからまあもちろんね、あの親御さん生きてらっしゃる方は、うん、あの喜んでもらうことをしたらいいし、はい、うん、もし亡くなってたら親が、まあ、向こうで自慢できるような生き方を僕たちがしたらいいんじゃないかということを、青函さんおっしゃってたということです。
はい、ちょっと皆さんも今からねできますからね。
そうですね、
ぜひと思います。はい、ありがとうございます。なるみさんとお送りしてまいりました、心と体の健康タイムでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。